さあ、だいぶ暑くなってきましたけれども、皆さんいかがでしょう。サマーフェスティバルもですね、あと2週間、あっという間に近づいてきました。先週もトラクト配布に、参加してくださった方々が多くおられることを感謝したいと思います。ぜひまたご近所や教会の周りへの配布を、ご協力いただけると感謝です。まあ、数年前からサマーフェスティバルはですね、室内開催に、切り替えました。まあ、外は外で夏祭りのような楽しさはあるんですが、暑すぎるというですね、ここまで暑くなる、ちなみにシンガポール行った時はですね、5度低かったです。32、3度ですから、マレーシアの真ん中ぐらいにある国ですけども、シンガポールよりも日本の方が5度暑いというですね、まあ、ちょっと非常に異常じゃないかなと思いますけども、室内でサマーフェスティバルを行いますので、来てくださる方々もゆっくりとメッセージを聞いてくださったり、またゲームも楽しんでいただけるんじゃないかな、そのように思っています。地域の方々もですね、サマーフェスティバルを知っている方々はすごく楽しみにしてくださっていて、私の中学校時代の同級生や後輩やその家族もですね、今から楽しみにしていると、言ってくれてます。まあちょっと昨日は夜2ヶ月ぶりに地域の中央小学校でやってる卓球にちょっと顔を出したんですけど、もう異常な暑さでですね、ちょっと熱中症対策で休憩しながら中学生たちやおじさんおばさんおじいちゃんおばあちゃんと一緒に喋りながらやったんですけども、なんかサマーフェスティバル楽しみにしてると何人かの方々が言ってくださったので、あ、顔を出してよかったなと思いますが、小学校の体育館暑いなと思いました。教会の中でですね、涼しい中で今度一緒にやれますので、ぜひ期待して祈りつつ、そしてサマーフェスティバルのこともですね、良い機会として用いられるように、いきたいと思います。まあ、先週のね、ティーンズを1回でやりましたけれども、その時も、合計で25人ぐらいですかね、中学生、高校生、また社会人ユースの奉仕してくれた子たちも含めて集まってくれました。地域の子たちにとってもですね、教会が良い居場所になり、またそこで、福音を聞き、そして変えられていく、そのようなことをこの夏も期待していきたい、そのように思います。今日はマルコの福音書の5章の1節から20節の箇所を選ばさせていただきました。このマルコの福音書5章の1節から20節には、ゲラサ人の男の話が書かれています。すでにご存知の方々もおられます。またこの箇所何度も読んだ方々もおられると思います。あえて今日この場所を選んだ理由はですね、この男がイエス様に出会って変えられていく姿を改めて見ていくときに、この福音の力、素晴らしさを共に見ていきたい、そのように願います。そうですね。一回全体を読まさせていただきます。一節から読んでいきます。こうして一行は湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。彼は遠くからイエスを見つけ走ってきて拝した。そして大声で叫んでいった。糸高き神の子イエスよ。私とあなたに何の関係があるのですか。神によってお願いします。私を苦しめないでください。イエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです。私は大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた。彼らはイエスに懇願していた。私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。イエスはそれを許された。そこで汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。豚を飼っていた人たちは逃げ出して、 町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。そしてイエスのところに来ると、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て、正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願した。イエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供をさせてほしいとイエスに願った。しかしイエスはお許しにならず彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。この箇所の始まりは、この五章の戻りますが、一節のところで、イエス様一行、イエス様と弟子たちが、この湖、ガリラヤ湖の向こう岸、ゲラサ人の地に、まず向かわれたことが、四章の最後に書かれています。そして湖で、船で渡る途中でですね、激しい嵐が起こり、そしてイエス様が叱りつけると、その嵐が沈まったということが、四章の終わりに書かれています。イエス様が自然をも支配されている方であるということが表されているわけです。しかしこのゲラサ人の地というのはですね、イエス様が特にこのガリラヤ湖の、西側、特に北西のあたりで中心的に、ミニストリーというか働きをされましたが、このゲラサ人の地はガリラヤ湖の反対側、現在のヨルダンの方にありますガリラヤ湖の、南東の方にある地域でした。またの名をこの、デカポリスと最後出てきたようにですね、そのようにも呼ばれる地域があのヨルダンの地域でした。デカポリスという名前は、デカというのはですね、ギリシャ語で10という意味で、10の大きな町があったことがその言われです。それぞれの町が、独立した政治形態を持っていて非常に栄えていました。そしてギリシャ人の商人たちや、いろんな移民の人たちがそこに集まっていたことが、分かっています。ですから、いわゆる異邦人の地であったわけです。ですからユダヤ人の人たちからすると、ガリラヤ湖の向こう岸というのは行きたい場所では正直なかったわけです。経験のユダヤ人の人たちは、サマリアをあえて避けて通ったようにですね、このデカポリス地方やゲラサ人の地というところも、できれば行きたくない。よっぽど用がなければ行かない。そういう地域でした。イエス様がわざわざそこに向かわれて船で行かれたということは、弟子たちにとっては、びっくりするとか嫌だったわけですね。さらに途中で嵐まで起こるというですね、だから言わんこっちゃないという感じでですね、弟子たちももしかしたら思ったかもしれない。それぐらいの状況でした。しかしイエス様はこのゲラサ人の地に行く必要を感じてもちろん行かれたわけです。ただ単に船に乗って反対側ちょっと行ってみようと言ったわけじゃなくてですね、明確な目的を持って行かれました。それは何かというと、このゲラサの男が救われ変えられることをイエス様はもう願っておられたわけです。この五章の二節から五節のあたりで、このゲラサ人の男がどのような男であるかということが書かれています。二節にはこう書いてあります。汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。五節を見ると、それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。わざわざ船で反対側に渡って行きたくない。一般的に言われる地域に行ってですね、むしろ経験ないユダヤ人や教師として教えてもらえたイエス様がですね、わざわざそこに行って、しかもこの悪霊に取り憑かれた男にですね、会いに行くというのは、当時の常識からするとありえないことであったわけですね。この男がどのようにして悪霊に取り憑かれたのかということは、細かく、書いてありません。もうすでに取り憑かれた状態で書かれています。しかし、偶然悪魔がですね、 いや、あの男にちょっと取り付いてやろうと、パッとですね、くじ引きのように選んでそこに悪霊が取り付いた、とはちょっと思わないなというふうに私は思います。この男にも何かしらの理由があり、悪霊をこう、ある意味受け入れるような状況が事前にあったということが思わされます。まあ、今でもですね、アフリカとか東南アジアとか多くの地域では、熱帯雨林の地域や、また、アフリカの奥地とかそういうところでは悪霊に取り憑かれた人というのが実際に多くおられてですね、悪霊の追い出しということもありますが、しかしそれは遠い世界の話だけではありません。欧米であったり、また日本においても、まさに悪霊に取り憑かれているというような状況の人たちも、いるわけです。先ほど最初にですね、少しメッセージの前に恵みぼけのこともしましたけど、話しましたけども、日本は恵まれていて、そんな悪霊に取り憑かれておかしくなったっていうような感じの人を見かけるっていうことがですね、何か、心の病というものではなくて、この悪霊ということで言いますとですね、なかなか見かけること少なく感じられるかもしれませんが、しかし、私たち覚えなければいけないのは、悪霊の働きが、どこにでもあり得るということを覚える必要があります。この日本においてもあり得るということを覚える必要があります。なぜアフリカや東南アジアでそのような悪霊に取り憑かれるということが多いかというと、いわゆるその、精霊崇拝であったり、精霊って言っても山の精霊のようなですね、悪霊を崇拝する、霊を崇拝するような、そのような儀式であったりですね、オカルト的なものの要素が非常に強いことが一つあると思います。そのようなことを通してですね、オカルトとか霊媒であったりですね、そのようなことを通してやはり悪霊というのをこう迎えやすくなってしまうということがあるわけですね。しかしそれは私たち今日の日本においてもあり得ることなんですね。それは何かというと同じくオカルト的なことであったり、一昔前だとコックリさんですかね、そういうようなことであったりとかですね、また現代であってもですね、信仰宗教を通してですね、そのような悪霊をですね、招くような信仰宗教の働きがあったり、また、よく言われるのが、例えば映画とかでですね、そういうまさに、なんていうんですか、映画でもうちょっとそういうオカルト的な映画が出たりもします。夏ですからね、そういうお化け屋敷じゃないですけど、そういう怖いのをわざと見たがるという時もあるのかもしれませんが、しかし、あのような、オカルト的な映画を見ていく時に、心が蝕まれていき、悪霊が心に働いていくということが、この日本でもあり得るわけです。また、インターネットであったりとか、ゲームということも、一つそのような悪霊が働いて入ってくる要因の一つであると思います。ネットやまた、子供たちも、大人もそうですけどね、ゲームを今スマートフォンでいつでもどこでもできますけども、その内容もですね、気をつけないと非常に悪霊的な要素の強いものになり得るわけですね。悪霊の働き方は、このようにこう、明確に気がおかしくなるような取り付き方をするだけではなくて、私たち一人一人の心に様々な形で働いてきます。私たち気をつけなければいけません。この悪霊の働きを迎え入れるようなことをしないように、それらを避けるということは大事なことです。私たちの目を守り、そして耳を守るということは大事なことです。ぜひ気をつけていただきたいと思います。どう考えてもですね、毎日恐怖のような映画をですね、オカルト的な映画を毎日見てたらどうですか？多分寝つけなくなると思いますね。そして、暗いところに行くと何かが襲ってくるんじゃないかっていう恐怖がやってくるかもしれません。やっぱ悪霊はそのようにして入ってきたり、働いてきますから、私たちは気をつけなければいけません。子供たちのそのゲームであったりですね、様々なことを通しても、そういうことが起こらないように、私たちは守る必要があります。日々、そのような危険性を、私たち気をつける必要があることも思わされます。このゲラサの男も、家庭環境もあったかもしれませんが、彼自身も何かしらの理由でこの悪霊を迎え入れていくような生き方をもともとしてたところがあったのではないか、そのように思います。そしてこの男のこの悪霊の取り付き方は異常で、三節のあたりとかを見ても、鎖を使っても縛り付けることができなかったわけですね。 家族もなんとかこの男が回復するように願っていたでしょうし、医者に連れて行ったりできることはしたんだと思います。縛りつけようとしたぐらいですから。しかしそれは全て無駄だったわけですね。これは外面的なことだけではなくて、もう内面的に心の方がもう蝕まれていて、悪霊が完全にその心を支配しているということが起こったわけです。そしてこの男は家にいることができなかったので、住み着いた場所が墓場であったということが書かれています。まあ、日本で、現代でもですね、墓場に住むって嫌ですよね。もう墓場に住むっていうのはもう本当に死んだものと同じように扱われるような生き方なわけです。まあ、ただ私たち、現代の日本のですね、墓場のですね、墓石がいっぱい立ってるような、あそこからこう男がわーっと出てきたっていうふうにですね、そういう捉え方以上にですね、当時のこの、まあ、パレスチナ、イスラエルとその周辺、ヨルダンのあたりとかのお墓というのは、どういうふうであったかというと、まあ、イエス様も後に、十字架刑の後で埋葬された時に、いわゆる洞窟のようなお墓の中に収められて、墓石が墓の前に置いてあったということが記されている通り、当時のお墓というのは、岩をくり抜いて作ったり、自然な洞窟を利用して作ったお墓であったことが多かったわけですね。まあ、日本のようにこう、焼いて、そしてその骨を入れてとかではなくてですね、洞窟のようなところに遺体をそのまま入れると。まあ、時に家族をそこに同じように埋葬するので、墓石をどかして家族をその一家族ずつそこに入れたりということをするわけですね。まあ、ですから、このゲラサの男が墓場に住んでいたという時に、まあ、おそらくその墓場の洞窟のどこかに住んでいたのだろうということが思います。それで、まあ、雨風をしのぐというか、その、岩地のところのですね、お墓のその洞窟のどこかに住んでいて、まだ使われてないお墓だったのか、もしくはもうすでに埋葬されているようなお墓の一部にですね、そこに自分自身も寝そべって、生きていたのか、わかりませんが、そのような人生を彼は送っていたわけです。そしてこの男は五節を見ると、叫び続け、そして自分の体を傷つけていた、と書いてあります。もう自分の心をコントロールできなくなっていたわけですが、悪霊が取り付くこと、悪霊の働きの一つの特徴は何かというと、自分を傷つけるということです。自分を傷つける傷つけ方は、まあ外面的に体を傷つけるということもありますが、内面的にもそうかもしれません。自分の自己肯定感を下げ、そして自分なんかまあいなくてもいいのではないか、死んだ方がマシだと思わせてしまう、そのような働きが悪霊の働きの一つです。まあ私たちが先ほど言ったように悪霊をまさにこう呼び込んでしまうような生き方をしてしまうと、サタンがどのように働くかというと、私なんかこの地上に生きていても意味がないのではないか、命を絶ってしまってもいいのではないか、そのように悪霊は思わせるようにしてきます。そして自分自身をまさに傷つけるような生き方を悪霊は導いていってしまいます。ですから皆さんの中でそのような自己肯定感が低くなったり、そのようなささやきが聞こえるというときに、そこには悪霊の働きがあるということも覚える必要があります。まあ、日本では約2万数千人から3万人ぐらいの方々が自ら命を絶たれるということもあります。もちろん心の病で悪霊のことだけというふうに言うわけではありません。しかし、心の病にかかっていたとしても、やっぱり悪霊が囁いてきて、お前なんかダメだというふうに、いなくてもいいのではないかと囁くということは、悪霊の働きの一つでもあるということです。ですから、この日本においても、このサタンが、悪霊が働いているという現実を私たちは覚える必要があります。そしてこれは、クリスチャンであっても、私たちも気をつけていかなければいけません。そのようなサタンの働きからを遠ざけていくということを私たちはしなければいけません。また、先週ティーンズをしたりとかですね、今度サマーフェスティバルをしたりもします。子供の働きであったり、様々な働き、教会にもあります。教会に地域の方々や多くの方々が来れる場所にするということも大切な働きの一つです。 ここに希望があり、そして彼らがいることができる場所ということを作るということも、教会にとって大切な働きの一つです。それはなぜかというと、やっぱり世の中に生きるときに悪霊がこう働いてるわけですね。なんか今豊かに言いそうになりましたけど、悪霊がいっぱい働いてるわけです。しかしこの教会という場所がですね、人々にとって希望を得ることができる場所、本当の居場所を得ることができる、そのようなところになっていくことを願いましょう。そしてそこを通して回復していくということを願っていきたいと思います。さあ、イエス様はこのゲラサの地になぜ行ったかというと、この男を解放するために向かったわけです。イエス様はこの男の人生を変えようとされました。まさにこの男が悪霊が追い出され、そしてイエス・キリストと出会い、罪を許され、そして回復し生きていく、そこに福音があるわけですね。しかしここでまず皆さんにお伝えしたいことがあります。それは、イエス様はこのガリラ湖を渡る前から、このゲラサの男の状況をすべてご存知であったということです。イエス様はすべての状況をご存知でした。この男の存在も、この男の悪霊に取り憑かれながらも叫んでいる姿も、自らを傷つけている姿も、すべてイエス様はご存知であったわけです。偶然ゲラサの地に行ったら、この男に出会ったわけではなく、行く前からこの男のことをご存知でした。そしてこの男のところに行こうと思ってわざわざ嵐を越え、湖を越えてイエス様は来てくださったわけです。イエス様は、このゲラサの男と同様に、今日もここにいる私たち一人一人の状況をすべてご存知であるということをまず覚えましょう。私たちが祈る前からイエス様は皆さんのその問題も状況もよくご存知です。そしてその問題を解決し、その人生を解決するためにイエス様は働いてくださるお方です。今日一つ目の皆さんにポイントをお伝えします。それはイエス様はあなたがどんな状況であっても見捨てないお方であるということです。イエス様はあなたがどんな状況であっても見捨てないお方である。それが今日の一つ目のポイントです。イエス様はあなたがどんな状況であっても見捨てることがないお方です。どんな状況であっても。そしてその状況をイエス様はすべてご存知です。私たちは目に見えるもう誰もが自分のことを知っているような戦いや問題を抱える時もありますし、心の中で不安であったりとか人に言えないような戦いを持つこともあります。人生の問題、難しさ、また病のことであったり、自分自身の罪の問題であったり、過去の傷やトラウマということもあるかもしれません。しかしイエス様はそれらすべてをご存知で、そして私たちを見捨てずに来てくださるお方であるということです。このゲラサの男も、自らこのゲラサの男がガリラ湖を渡ってイエス様に会いに行くのではなく、イエス様ご自身が向こう岸から渡って来てくださったということを覚えましょう。イエス様とはどのようなお方かというと、私たちのすべてをご存知で、向こうから私たちの方に来てくださるお方である。それがイエス・キリストの特徴です。この世の他の宗教というのは逆です。神のところに出会いに行くためにわざわざ自分でですね、お寺や神社や様々なところに行ってですね、もう信仰宗教とか他でもそうです。お金を払ってお札を買ったりですね、なんか壺を買ったりですね、良いことをしなければいけないと。そうじゃないと救われない。それが他の宗教の特徴です。エホバの証人の方々とかでも、もうなんか一生懸命良いことをしたり、彼らなりの、なんか彼らの伝道というものをするわけですけども、14万4千人には選ばれなければ救われないと信じて一生懸命頑張っておられるわけですね。でもそれは間違ってます。イエス・キリストの福音は何かというと、イエス・キリストご自身が向こうから来てくださるということです。お金を払うとかではありません。まあもちろん私たちは主に捧げましょうということもします。それはなぜかというと、それはイエス様の愛をまず受け取ったものとして答えるということがあるわけです。しかしまずイエス様の側から私たちの方に来てくださるということ、そこに福音があるわけです。イエス様は私たちのことをご存知で、向こうから来てくださるお方です。ここに福音が、良き知らせがあるわけですね。 イエス様はあなたがどんな状況でも見捨てることのないお方です。時々私たち気をつけなければいけないのは、こんな私だから、こんな罪深いから、私はもうダメじゃないかと、自ら自分を見捨てるということをしてしまう時があるわけです。さっきの男が自分を傷つけたようにですね。まあ時々日本人は潔癖すぎるところがありますから、こんな自分じゃダメじゃないかって言って去りそうになる時があるんですけども、しかしそれは間違っています。イエス様はどんな状況であっても来てくださるお方です。このゲラサの地域にももっと真っ当な生き方をしていた人たちもいたでしょう。しかしイエス様が選ばれたのはこの悪霊に取り憑かれた男でした。まさにこの地域の一番悪霊が取り憑かれていたその男のところにイエス様をやってきて、この男を変えてくださったわけですね。もうそれは何かというと、その地域にいる誰もが救われる対象であるということもそこに表されていると思います。今日ここにいる私たち一人一人にもイエス様が向こうから来てくださった。そのような事実があります。2000年前にイエス・キリストは私たちを救うために、この地に、地上に天から来てくださったお方です。神の側から私たちの方に来てくださった。そこに希望があります。そこに救いがあります。感謝ですね。私たちはそれを受け取る。そしてキリストと共に歩むということを私たちはすることができます。どんな人でもイエス様は見捨てることがありません。さあ、御言葉に戻りますが、マルコの5章の6節以降のところを見ていきますが、6節、7節、8節のあたりを見ます。6節、彼は遠くからイエスを見つけ走ってきて拝した。そして大声で叫んでいった。意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか？神によってお願いします。私を苦しめないでください。イエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。ここでですね、面白いなと思うのが、この男は悪霊に取り憑かれて、悪霊がここで喋ってるわけですが、悪霊はですね、意図高き神の子イエスよって言ってね、言うわけですよ。しかも、拝したってね。いや、悪霊が神様を拝するのってね。神のこと言うの。まあ、言うわけですね。なぜこうなるのかというとですね、悪霊というのは、ある意味、私たちよりもキリストに対して敏感だということです。なぜかというと、悪霊は、サタンの側の天敵というのはイエス・キリストなわけですね。神なわけです。悪霊にとって一番嫌なことは、神が近づいてくること、キリストが近づいてくることなわけです。闇の中にある悪霊たちにとって、光の中にあるキリストが近づいてくるということは、もう恐怖でしかないわけです。彼らは一番よくわかっています。イエス・キリストが神の子であるということ。悪霊を追い出す権威を持っているということもよくわかっているわけです。まあ人間よりもよくわかっているわけですから、このように、明確に彼らは言うわけです。まあ時に私たちの方が、ぼーっとしているかもしれません。そしてこの悪霊は、出て行けと言われたときに、恐怖の中に怯えてこのように言ったわけです。そしてイエス様が、尋ねます。9節、イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は、私の名はレギオンです。私は大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ここで、この悪霊は、レギオンだと自分の名を言うわけですが、まあ、ここでですね、イエス様はお前の名は何かとこの男に尋ねたときに、この男は男自身の自分の名を言わずに悪霊の名を言うわけですね。まあ、ここも非常に特徴的です。聖書は人の名前に意味があることがよく多いですけれども、このレギオンと答えたこのゲラサの男も本当は違う名前があってですね、親が付けた何か良い名前があったかもしれません。剣であったのか何かわかりませんけれども、ねえ、ペテロとかヨハネとかなんかわからないですけど、何かの名前だったかもしれない。しかし、その名前というのが、もう見失ってしまっている、この男のもう名前、アイデンティティは、もともとあった名前ではなくて、もう悪霊たち、このレギオンという名前にもう変わってしまっていたということです。 この悪霊が取り付いたり、神から離れた歩みをしているときに自分のアイデンティティを見失っていってしまう、自分とは何かというものを見失ってしまうということがここからもわかります。そしてこのレギオンという言葉ですけれども、これはローマ兵の一個大隊の、まあ一番大きな一個大隊の、呼び方です。まあこのレギオンというとですね、まあ一つの軍隊を表すわけですけども、一般的にこのレギオンと呼ばれるローマのこの軍隊は、大体5400人の歩兵と120人の騎兵で構成されていたと言われています。まあ、大小あってですね、3000人ぐらいから6000人ぐらい、だったと言われますが、一般的には歩兵5400と騎兵120人の軍隊。まあ、強そうですよね。みんな鎧をつけてですね。まあ、6000人ぐらいの、そのようなも騎兵もいて、歩兵もいてというような軍隊ですけども、この男はレギオンというぐらいこの悪霊がですね、6000人ぐらい取り付いて、6000人と言っていいのかわかりませんけども、取り付いていたというわけですね。もう強烈な悪霊の取り付いている状態でした。そして、この、悪霊たちはイエス様にあることを懇願します。10節から13節。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた。彼らはイエスに懇願していった。私たちが豚に入れるようにその豚の中に送ってください。イエスはそれを許された。そこで汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。ここで皆さん疑問に思われることがあると思います。それはなぜイエス様は悪霊を滅ぼさずにですね、豚に入ることを許したのかということです。豚ちゃんがかわいそうじゃないかとですね、ブーブー言いながらこのね、2000匹の豚がですね、目の前から湖にブワーッと入ってですね、なんかアニメで見たら楽しそうに思うかわかりません。楽しそうではないかもしれませんけど、リアルに見たら強烈ですよ。2000匹の豚が山のとこからダダダダーと湖に入っていって、イエス様なんでそんな豚の命をとかですね、飼い主からしたらもう参った話ですよ、これね。自分が見ていた豚が2000匹いなくなったら、大変な大損害なわけです。まあ、ここで、まず一つ、豚というのはどういう生き物かというと、律法で見るとですね、豚は汚れた生き物ということが、旧約聖書には書かれています。イスラエルではですね、現在も、まあ、正統派ユダヤ人の方々は、豚を飼うことを忌み嫌い、そして育てることを批判するわけです。まあ、今もですね、しかしイスラエルでも豚を飼う人たちはいるわけです。豚を食べる、まあ、正統派じゃない人たちであったり、また外国から来る人たちの食べ物であったりとかもいろんな事情がありますから。で、豚をイスラエルで今も飼っている人たちはですね、あえてですね、豚と呼ばないようにしているというのがあるわけですね。豚というのはヘブル語でハジリムって言うんですけども、あえてですね、似たような言葉のですね、ハベリムというですね、仲間という言葉を言うわけですね。豚たちと言わずにですね、仲間たちと呼びながらですね、豚を飼ってらっしゃるわけですね。まあ、それぐらい豚という名前を言いたく、あえて言わないというぐらいのことを、現代でもあるわけですが、おそらくこのイエス様のこの当時の時代は、ユダヤの地域では豚を飼うことはせずに、まあ、ちょうどこの、レギオンがいた場所、ゲラサのとこがいた地域は、異邦人の地域でしたから、そこで豚を飼っていたのであろうということがわかるわけです。しかし、豚が、汚れた動物だから、じゃあ、この悪霊が入るのをイエス様が許したかというと、まあ、そういうわけではないと思います。まあ、マタイの25章ですね、41節、まあ、開かなくても大丈夫です。メモいただいてもいいんですけども、マタイの25章の41節を見ると、どう書いてあるかというと、世の終わりには、悪魔や悪霊というのは、すべて永遠の火に送られることが、永遠の滅びに、もう行くことが決まっているということがもう書かれているわけです。世の終わりの時に、永遠の裁きの時に、悪魔や悪霊はすべて燃える火の中に移されます。ですから、ここにいるこの、いわゆる悪霊の集団であるレギオンと呼ばれるようなこの悪霊たちというのは何かというと、彼らはもう永遠の滅びが決まっていて、彼らはもうそこに行くのをある意味もう恐れているわけですね。 まあ、このマルコでない違うところでもまさに明確にマタイなどにこの箇所が書かれているところでももうその、そこの方に送らないでくれというような言い方をするんですけども、実はここで言えるのは、まだこの悪霊たちが永遠のこの炎の中に、移される前の状況であるということです。もう主はこの悪霊をもちろん滅ぼすことも永遠のその炎の中に移されることもできるんだけれども、まだその時ではないということがあったのでしょう。この時には、イエス様は、この悪霊が、この豚の方に、まあ、取り付くということを、許したわけです。悪霊の一つの特徴は、何かに取り付くということが一つの特徴と言えると思います。さっき言ったように人の心に入るとかですね。そのようなこともここで見ることができます。また、イエス様がなぜこの豚に入ることを許したかというと、明確にゲラサの男から悪霊が出たということがわかるということも一つあると思います。人々が見たときにも、明らかに悪霊がこのゲラサの男から出て行って、移ったんだなと、もう解放されたんだなと、あの悪霊たちはここからこっちに移ったんだなということは明確に奇跡として表されることができたと思います。またどれだけ悪霊の力が恐ろしいものかということも示されるきっかけにもなったと思います。そのような様々な事情の中でイエス様はこの豚に移るということを許されたわけです。今日二つ目に皆さんにお伝えしたいこと、それはイエス様はあなたを解放して癒すことのできるお方であるというのが今日の二つ目のポイントです。イエス様はあなたを解放し、そして許すことのできるお方です。イエス様はあなたを解放し、そして癒すお方です。このローマの一個大隊と同じぐらいの悪霊が取り付いた男の、もうこのゲラサ地方のあのデカポリスのあたり一帯で一番悪霊が取り付き、一番状態の悪いその人物ですら、イエス様は、その悪霊を追い出し解放することができたお方です。またこの後のところを見てもですね、ちょうど、まあこの20節で今日終わりますけども、21節以降のところを見るとですね、長血を患っている女を癒されることも書かれています。また、死んだ娘を、蘇らせるという奇跡もこの後に続けて書かれているわけです。イエス様は悪霊を追い出し、死んだものを蘇らせ、そして医者ではもう癒すことのできない、治すことのできない病をも癒されたということが、この連続したこの奇跡の中からもわかるわけですね。イエス様はどんな問題の中にあり、どんだけひどい状況の中にあってもあなたを解放し、そしてどのような病も癒すことができるお方です。イエス様のこの病の癒す特徴はですね、一つは、医者がもう難しいというような状況、人間的な限界を超えた状況というところの中で、奇跡を起こされる方であるということが、このイエス様の癒しの特徴であると思います。時々私たちイエス様癒してください、癒してくださいって祈るときに、病院でお医者さんの治療を受けたら癒されるかなというところの範囲で癒しを期待してしまうときがあります。そして、医学的に無理だなとなった時に、もうなんか諦めてしまいやすいところがあるかもしれません。しかし、そうではなくて、イエス様というのは、まさに長血の女とか他の状況もそうですけどね、もう医学的にも無理だ、人間的にも無理だっていうようなところの中で、主は奇跡を起こしてくださるお方だということです。もっとさっさと癒しをしてくださったら良いのにとかですね、問題の解決ももう問題起こる前から守ってくださればよいのにと思うかもしれませんが、しかしそのような中で私たちが祈り求め、そしてもう主を頼るしかないと、そのような状況の中で主はその問題を解決し、癒してくださるという信仰が私たちに問われていると思います。そのような中で私たちは主の解放と癒しを受け取っていくことができます。イエス様は私たちを見捨てないお方です。もちろん、私たちには天国の希望が与えられて、いずれ地上を私たちが去るときには、何かしらの事情でですね、病であったり、まあもちろん、老衰であっても何かしらの病名はつきますけれども、何かしらのことで地上を去るということは確かに起こります。 そして、もう永遠の住まいに移されていくわけですけども、しかし、もちろん究極的に天というところがあったとしても、あったとしてもとかあるんですけども、天があるんですけども、しかし地上でも主は癒してくださり、そして解放してくださる方であるということを忘れてはいけません。そのことを願い、祈り求めていきましょう。その希望が私たちにはあります。今日皆さんの中で、どのような問題があるでしょうか。人間的にもう難しいと思うような問題であったり、この問題というのも今抱えている人間関係や経済的な問題だけではありません。過去の傷やトラウマということもあるかもしれません。過去に誰かに傷つけられたけどその人がもういないとかですね。過去に誰かを傷つけてしまったけどその人とのはもう会うことができなくて、例えば謝りたいけど謝れないとかですね。もう回復が難しい、そのようなこともあるかもしれません。そのような傷も主は癒してくださるお方です。また病も、また様々な問題も主は解決してくださることができるお方であるということを感謝しましょう。このゲラサの男の問題すら解決してくださった主は、今日もあなたの問題を解決してくださるお方であるということを受け取っていきたいと思います。また同時に、この男は自分を傷つけるような生き方をしていました。生き方自体も主は変えることができるお方です。そしてまた、私たちの罪からも解放してくださるお方です。このゲラサの男に取り付いていた悪魔は必死に対抗しようとしましたが、この男自身もですね、書かれていませんが、どこかでこの男の本心というかですね、部分で解放されたい気持ちもあったのかな。書かれていませんけれども、しかし主は、本当に人間的に厳しい状況のこの男すら変えてくださったわけですから、今日ここにいる私たちをも変えることができることを感謝したいと思います。さあ、残りのところですけれども、ここのところを続けて見ていきたいと思います。14節から17節をお読みします。豚を飼っていた人たちは逃げ出して町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。そしてイエスのところに来ると悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て、正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願した。イエス様に出会った時に、イエス様の福音に、もう面と向かって向き合った時に、人間には二つの反応があるということが、この残りの箇所からわかるわけですね。良き知らせに出会った時の人の反応、その一、それは何かというと、このゲラサ地方の人々の姿です。この人々は、14節を見ると、驚いたことが、わかります。しかしこのゲラサの男、この男性、悪霊に取り憑かれた男から悪霊が出ていったことを喜んだりですね、すごい、この超自然的な見業を素晴らしいと彼らが言ったわけではなかったわけです。15節の最後を見ると、恐ろしくなったと書いてあります。まあ、ただこの恐ろしくなったというのはですね、これはクリスチャンでもあり得るわけです。イエス様の弟子たちもですね、イエス様の素晴らしい奇跡を見たときにあまりにも素晴らしすぎて恐ろしくなるということは、他の箇所にもクリスチャンであってもあるわけですね。そしてあまりにも素晴らしすぎてちょっと私から離れてくださいと言ってしまうことも弟子たちの姿からもあります。しかしここでですね、このゲラサ地方の人たちの姿というのはどういうことかというとですね、悪霊に疲れていた人たちに起こったことや豚のことを詳しく16節で聞いたときに17節、人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願したという、この人々は、この男性から悪霊が出ていったことを共に喜んだり、自分の問題が解決したり、この素晴らしい知らせを受け取ることよりも、自分たちに不都合が起こることを避けたわけです。これ以上豚のようにですね、自分たちの財産や持っているものが失われていくのが怖いということであったり、今までの自分の生き方というのが変えられてしまうという怖さが彼らの中にあったのかもしれません。これが一つの反応だと思います。福音に対していったときに、私たちの中にも イエス・キリストに出会った時に私たちの人生が変わります。もちろん、罪や悪霊から解放された新しい生き方をすることができるのですが、そこに喜びがあります。でも、どこかで、ね、犬が汚い布のところにずっと寝転がるのが好きなようにですね、そこに居心地がいいみたいなですね、あるようにですね、私たちは、この生活が変わらない方がいい、そのままがいいというふうに思いやすい弱さがあるということです。このゲラサ地方の人たちにとって非常に残念なこと、それはイエス様がそこにもうすでに来ているのに、素晴らしい奇跡をされたのに、出て行ってくださいって言ってしまったということです。そしてこの箇所のある意味残念だと言えることは何かというと、イエス様は彼らが願う通りに去られたということです。イエス様はここを去ったんですね。イエス様は去ってしまうのと思うかもしれませんが、イエス様は去ってくださいと願った時に去られるお方でもあるということも覚える必要があると思います。それは何かというと、神様は私たちに自由意志を与えてくださっています。主を信じるのか、信じないのか、キリストを救い主として受け入れるのか、受け入れないのか、その自由意志が私たちに与えられています。ですから私たちがイエス・キリストを信じて生きると決めたら、私たちの人生を変え、そして私たちを通して主の栄光を表してくださいます。新しい希望に満ちた歩みをすることができます。しかし、イエス様を信じないという決断を私たちがすることもある意味できてしまいます。イエス様、去ってくださいという生き方です。まさに暗闇の中の生き方をそのまましていくということもできてしまうわけです。その時に、もちろん主がそれを喜ばれるわけではもちろんないです。がっかりされます。しかし、まあ、ある意味、尊重するわけじゃないですけども、イエス様は、その去ってくださいという言葉をもう、ここで言うと、受け入れられたということです。イエス様の愛は変わることがありません。この良き知らせを伝え続けたいと願っておられるお方です。しかし私たちが心から主を愛し、心から主と関係を持つことを願っておられますから、イエス様は私たちが心から求めることを願っておられるわけです。ぜひ私たちも、もうすでにここにおられる方多くは、もうすでにイエス様を信じておられる方々が多いです。でもですね、私たちの人生の中で、イエス様を信じているけれども、主と距離を取っていきたいと、まあ、サタンがそこに働いてくるわけですけども、そう願わないように、そう思わないように気をつけなければいけません。気をつけないとクリスチャンになってからもどんどんイエス様と距離ができていくということもあり得るわけですね。さっき言ったみたいにですね、悪霊が働くような様々なことをばかりに目を止めてしまったりですね、この世のことに目を止めるときにイエス様と距離ができてきます。悪霊が喜ぶことです。私たちがイエス様のそばに、御そば近くにいるならば、悪霊が近づくことは難しくなります。しかし私たちがこの世の富や快楽や罪の方に向かうのであれば、そこにサタンが働く領域ができてきます。私たちは、このゲラサの人々のような反応をしないようにしなければいけません。一方、この最後にこのゲラサの男がどのような反応をしたかというのが18節から20節に書かれています。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人が、お供をさせてほしいとイエスに願った。別の訳ですと、この方は、一緒にいたいとイエスに願ったと、中訳にも書いてあります。しかしイエスはお許しにならず彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったのか、どんなに憐れんでくださったのかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた人々は皆驚いた。ゲラサの人々はイエス様に去ってほしい、距離を取りたいと願いました。この良き知らせを受け取りませんでした。一方、イエス様を受け入れ、この悪霊から解放されたゲラサの男は何を願ったか、それはイエス様と一緒にいたい。イエス様についていきたい。そのように願ったわけです。しかしイエス様の答えは、いいよ、ついてきなさいってね、こんな罪深い地域から離れてですね、向こう岸へ一緒に行こうとですね、言わなかったわけですよ。 どうしたかというとですね、この男をこのゲラサ地方に残されたわけですね。残された理由は何があったでしょうか。一つはですね、私が思うにこのゲラサの男が人生が回復していくことを願ったのではないかなということを思います。家族からもう出されて墓地にいた男でした。しかし彼らがある意味家族や地域の場所に戻っていって、その人生が回復していくことを願った、そのようにも思います。そしてもう一つの一番大きなこと、それはこのゲラサ地方、異邦人の地で福音が述べ伝えられるためであったということです。実は、聖書のですね、他の箇所で、サラート、まあ、前の訳ですと、雷病と訳されたこともありましたが、サラートに侵された人が癒された時とかに、時々イエス様はですね、言われるんですね、この癒しのことを他の人にあまり話すなということを口止めする時があったりして、なぜ口止めするんだろうと思われることもあるかもしれませんが、まあ、口止めしたケースとかの場合はですね、イエス様はそのユダヤの地から去られたとかではなくて、また癒しを求めてくる人たちがもうイエス様の方にどんどん来ているという状況があったわけです。しかし、このゲラサ地方の場合は異なります。イエス様は明確にこの地からもう去られるわけです。この地で、イエス様のことを述べ伝え、明かしするものというのが、このゲラサの男、まあ、しかいないという言い方は変ですけども、この男をイエス様は残されたわけです。だから大胆に明かししなさいというわけですね。どんなに大きなことをしてくださったか語りなさい。そのように19節でイエス様は、家族のところに帰り、そして証ししなさいということを命じられたわけです。イエス様はこの男が帰られるだけではなくて、自分に何が起こったのかを伝えなさいというふうに言ったわけです。皆さんの中で自分は口下手だと思われる方がおられるかもしれません。福音を伝えるのが苦手だと思われる方があるかもしれません。しかし皆さんがその場所にいるということがまず第一です。イエス様があなたの家に帰りなさいって言った通りです。自分のその住んでいる場所に使わされていく、置かれるということが大事なわけですね。その地域や家庭、職場や学校で証をしていくということです。そして何が自分に起こったのかということを証するということです。そこにはなんかすごく上手にメッセージができなくてもいいんだと思います。イエス様に出会って、こう私は変えられましたと。まあ、この男の場合は言いやすかったと思いますね。あの豚2000匹私から出た奴らですんで、証はもうすっごい目に見えて証しやすかったと思います。まあ誰が豚の処理をしたのかは書かれていませんけれども、まあこの男もしたのでしょうかね。しかし、シンプルだと思います。聖書が言う伝道というのは何か。その地に置かれるということ、そして自分に起こったことを告げるということです。シンプルだと思います。それを私たちはしていけばいいんだと思います。口下手かどうか、大きな証を持っているか持ってないか、聖書を全部解き明かすことができるか、そうではないんですね。イエス・キリストに出会い、自分の置かれた場所に置かれ、使わされた場所に置かれ、そこで自分に何が起こったのかを語る。それが私たちにとっての伝道です。まあ、例えば皆さんが美味しい食べ物を食べたりですね、良いお医者さんに出会ったりすると、喋りたくなりますね。あそこのお店美味しかったよとかですね。あのお医者さんすごく腕が良かったよとかですね。口コミというのが日本でもね、やっぱり有効なわけですけども。福音もある意味良き知らせです。こんなに良いことが私に起こりましたってことを喜んで証しするということです。どんなに大きいか小さいかの証しとかですね、口がうまいか下手かじゃなくて、もう純粋にこんだけ素晴らしいことが私に起こりましたということを純粋に語るということが私たちにとって大切なことだと思います。最後に3つ目のポイントをお伝えします。それは、使わされた地で福音を伝えていきましょうということです。あなたが使わされた地で福音を伝えていきましょう。あなたが使わされた地で福音を伝えていきましょう。どれだけ主が素晴らしいか、どれだけ私が変えられたか、こんな私でも 主が変えてくださった。それが証です。良き知らせとは、前はこんな風だったけども、キリストに出会ってこう変えられましたという証です。私たちはですね、この地上で生きるときに辛さを感じます。さっきも言ったように、早く天に移りたいと願うときもありますし、自分の置かれた地にいるよりも、こうして日曜日に教会の礼拝にいてずっと賛美してたいなぁと、クリスチャンの仲間と分かち合ってるのも楽しいなぁということも思います。ユースキャンプとかですね、聖会とかに行くと皆さん思うと思うんですね。これがずっと続けばいいのになぁ。まあ永遠の時にそれずっと続きます。でも地上で私たちがなぜこの80年なのか120年なのか、それぞれの人生の長さは違いますが、なぜこの状況の中に置かれているのか、なぜ日本に置かれているのか、なぜあなたが職場や学校や地域や家庭に置かれているのか、それには明確な理由があります。それはこのゲラサの男がイエス様に一緒についていきますと告白したけれども、連れて行くんではなくてそこに置かれたというのと同じです。イエス様は確かに十字架にかかり復活されました。そして天に変えられました。しかしイエス様は弟子たちに言いました。地の果てにまで福音を述べ伝えなさい。そして、教会を通して、キリストの体と共に宣教していくことを彼らに、命じられました。その命令は私たちに対しても同じです。このゲラサの男がこのゲラサ地方に残されたのと同じように、ここにいる私たちもキリストに出会って一緒についていきますと言った、その結果として、この日本という地に、この岐阜という地に、そしてそれぞれの場所に置かれているということです。そしてキリストが再び来られる時までなのか、私たちの地上での命が終わる時までなのかわかりませんが、それぞれのその置かれた場所で、福音を述べ伝えていくわけです。この各務原の地で、岐阜県の中で、愛知県の中で、それぞれの職場の中で、それぞれの周りの出会った人たちに、福音を述べ伝える役割を主は私たちに委ねてくださいました。このゲラサ地方で、福音を伝えた男は、20節を見ると、このデカポリス地方で言い広め始めた人々は皆驚いた。マタイの福音書とか見てもゲラサ地方のあたりやこのデカポリスのあたりからもイエス様に従う者たちが大勢起こされたことが書いてありますから、この男の働きも用いられていったことだと思います。私たちが使わされていることには理由があります。イエス様はこの男の悪霊を解放して終わるのではなくて、この男が、人生が回復されていき、そして福音を大胆に述べ伝える器に変えてくださったわけですね。ここにいる私たちはそんな、このゲラサの男のような悪霊にめちゃくちゃ取り憑かれて大変だという状況の方はいないかもしれません。しかし、ここにいる私たち一人一人も、罪の中に死んでいたものです。罪から来る報酬は死ですと聖書には書いてありますから。しかしそんな私たちにイエス様は向こうから来てくださり、私たちを救い出してくださいました。そして私たちを今日も私たちが使わされているその場所に送ってくださいました。そこで福音を大胆に述べ伝えていきたいと思います。置かれていることには意味があります。この地に置かれていることに意味があります。日本のクリスチャンは、1% と言われています。実際に信仰を持って礼拝に集っている人たちというのはその中の 30-40%。最新の統計では 0.3% ぐらいではないかとも言われています。非常に厳しい状況ですけれども、しかしその 0.3% がここに置かれているのに理由があるわけです。それはこの地が変えられて、この地の人々がイエス・キリストの良き知らせを聞いていくためです。私たちを通して栄光が表されていくためです。イエス様は今日もそれを願ってくださっていると思います。今度あるサマーフェスティバルや、また様々な、教会の働きもぜひ用いていただければと思います。そのような機会を通して、教会に来られる方々が起こされていることも期待しましょう。また同時に、皆さんの家族や友人たちに、自分に起こった素晴らしいこの主の御業を大胆に語っていきたい。そのように願います。秋の収穫の秋が次のシーズンにあるわけですけれども、私たちの人生にとっても収穫を得ることができるような、そのような季節を迎えることができるように、 共に祈り、使わされていきたい、そのように思います。イエス様は、また私たちに、聖霊を送ってくださいましたから、聖霊と共に歩み出していきましょう。お祈りします。愛する天の神様、あのゲラサの男を、あなたは、その男の状況をご存知でした。家族や人々から蔑まれ、捨てられ、墓場でもうすでに死んだもののような扱いを受けていました。しかし、あなたはそのような男に嵐を越え、湖を越えて会いに行かれました。その地方で最もひどい状況にある男に出会い、その人生をあなたは変えることができました。今日ここにいる一人一人も病や問題や様々なことを抱えています。イエス様を信じていてもそれらの問題に出会っていくことがあります。主よ、どうぞあなたが介入してください。あなたが触れてください。今病を癒してください。問題を解決してください。人には言えない悩みを解決してください。トラウマであったり、過去の傷であったり、今抱えている罪の問題であったり、様々なことどうぞ主よ、あなたが解決してください。依存症があればどうぞその依存から抜け出すことができるように助けてください。親子の関係や家族の関係の回復をあなたがなしてください。今しばらく祈りましょうか。それぞれ自分の心の中で今それぞれ思っておられる問題の解決や病の癒しのために今祈りましょう。お願いします。愛する神様、あなたはお一人お一人のその祈りの課題をすべてご存知です。私たちの口にその祈りの言葉が昇る前から、心に浮かぶ前から、あなたはすべてをご存知です。主よ、その上で、あなたが適切な時にその病を癒し、問題を解決してくださることを感謝します。主よ、あなたは待ち望む者に問題の解決や癒しを与えてくださるお方です。長地の女も、また、病が癒されずに死んだ者も蘇らせることができるお方でした。私たちのその長い祈りの中にある問題も、どうぞあなたが答えてください。私たちの側で諦めることがないようにしてください。主の栄光を豊かに表してください。私たちのこれらの問題や病を解決することによって、主の栄光を私たちが語ることができるように、どうぞ私たちを用いてください。主よ、どうぞまた続けてお祈りします。あなたは私たちを救い、この地に置かれました。それぞれの職場や学校、家庭や地域で、主あなたの福音を大胆に伝えていくことができますように、そこに置かれていることに意味があることを感謝します。主は私たちは時に勇気を失ったり、自分の弱さを感じます。悪霊が働く時に私たちは恐れや不安の中で、主あなたから距離を取りたいと思ってしまったり、大胆さを失う時があります。弱い私をお許しください。しかしそれでもなおあなたは私たちをこの地に送られました。地の果てにまで福音を述べ伝えなさいって私がいつもあなたと共にいると言ってくださいましたから、今日もイエス様はあなたと共に立ち、使わされた場所で、私たちがいることが証であり、また私たちの人生に起こったことを大胆に語ることができますように私たちを用いてください。この夏どうぞ機会があるたびに福音を述べ伝えることができますように、教会にお誘いすることができますように、どうぞ私の人生を変えてくださった主が、私たちの家族や友人の人生も変えてください。この日本の、この岐阜の人々の人生を変えてください。主あなたにはそれをなすことができます。あのゲラサの地の一番問題のあった人物を変えたように、ここにいる私たちの人生を変えてくださった主は、この地の人々の人生も変えてくださるお方であることを感謝します。この日本に今希望がない状況がありますけども、しかし、ここに希望があります。 主よ、あなたの希望を私たちが大胆に語り継げることができるように、どうぞあなたが用いてください。あのゲラサの男を用いられて、そして主よ、あの地で驚くべき福音が述べ伝えられていったように、今日この地のゲラサの男として私たちが用いられていくように、どうぞあなたが私たちを引き上げ強めてください。主よ、私たちはあなたが置かれたことに明確な理由があります。そのことをしっかりと受け取り、この地上で残された人生をしっかりと歩み出していくことができますように、また共に立つことができるこの神の家族と共に祈りながら、励まし合いながら出ていくことができるように、大胆な霊を豊かに送ってください。そしてこの地が変えられていくことを私たちが見ることができるように、主を願わくは、私たちがこの地で生きているときに、その主のリバイバルが、豊かな主の福音が前進していく姿を見ることができるように願います。いつかではなくて今日それが起こるように願います。私たちの家族を救ってください。友人を救ってください。この地を救ってください。私たちがチラシをお渡しした人、ポストに入れた人、声をかけた人、手紙を書いた人、その人たちの人生が変えられていきますように願います。私たちに祈り続ける心を、大胆さを、諦めない心を改めて与えてください。弱い私をお許しください。しかしそれでもなお、あなたを用いると主が言ってくださったことを感謝します。どうぞ私たちに力を与えてください。そして私たちを用いてください。主の栄光が豊かに表されますように期待いたします。お一人一人を祝福いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。